シャークンです。今週はですね、心の砂地のベスト回選手権をお届けいたします。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。寺田です。選手権
72回というところですね、現在。はい、まあキリがいいなというところでこの辺でベスト回をちょっとしといた方がいいんじゃないのかなと思ってですね、皆様から募集しました。
はい、ありがとうございます。
でその中でですね、ベスト6をね
大体5か3よ、これ。
ベスト6。ベスト6で。
聞いたことないけどな。
いきたいなと。はい。思っております。
わかりました。
で、ポイントでね、発表させていただくんですけれども。
はいはい。
いただいた皆さんのね、応募の数。
頼りの投票数、ね。
数。
はいはい。
うん。と、まあ、再生数。
これ大事ですから。
はい。あとは、ココスナケース。
ケース。
これが特殊な。ポイントなんですけれども、これはね、SNS のインプレッションから出してて、はい、こうハッシュタグでつぶやかれたとか、
はいはい、
配信の時のツイートのインプレッションとかで、まあ、どんぐらい反応があったかみたいなのがそれぞれツイッターで見れるんですけど、
おー、なんかそれっぽいことしてますね、随分。
うん。っていうのを平均値を 1.0 として、
はい、
ケースを作ってます。
はいはい。これは
と、寺田ポイント、シャークポイントっていうね、それぞれ推しポイントっていうのがありまして、
はい、
で、寺田ポイントが1から10、
はい、
シャークポイントが1から100というところでですね、ついております。
いやいやいや、僕のスズメの涙ほどしかないじゃないですか。
え？
いやいやいや、そうなんかい。
いいやんけ、別に。
ほぼシャークさんの謝罪加減やないか。
うん、ちゃんとね、つけていただいておりますから。
まあ、でももしかしてその10ポイントで順位変わってるかもしれんからね。
これがね、マジで変わったとこあるんですよ。
おってことは、うん、まあ結構じゃ僅差の、
そう、
というわけで、まあなんかいろいろ加味された上で決まってるってことね、順位が。
いうところでですね、1000ポイント超えたら神回っていう感じになるのかなっていう。
なるほどなるほど。
なんで1000ポイント以上いったところは皆さんも絶対に聞いてください今後。
まあまあまあまあまあ、みんなの投票も入ってますからね。まあ聞いて
入ってますからね。
もう
そうそう、
こっちは自信ある。
まあ、このベスト6全部ぜひ聞いてほしいんですけども、特に1000ポイント以上はぜひ聞いてほしいという感じですね。
はい、そうですね。はい、
っていうところでお願いいたします。じゃあですね、早速発表していきたいなと。
第6位から発表いたします。第6位、807ポイント。第19回、ロックンロールが飛んでいった日です。
いいですね。
いや、これはまあ、正直な話、ツイッターとかで何回も聞いたね、これは。
まあ、これはね、まあまあ、割と初期の段階だね、第19回ってね。
はい。じゃあ、うん、お便りを早速紹介します。
はい。
フォンタネームリリさんからです。元気出したい時に聞く回。ジョニーがシャークさんにツッチーって呼ばれるあたりで毎回笑うし元気出る。君でも知らないイマジナリーツッチーを聞くたびに増大させてる。あと友達にロックンロールが飛んでいった日いつって聞くと、大体降ってきた日が返ってくる。続きまして、フォンタネームサドルブロッコリーさんから。エピソードが面白いので何回も聞き直しています。本来それはナッセンおツボです。モノマネね、きっとフレッシュ。
あ、フレッシュのがね、これ言った時よりどんどん売れてるからより面白くなってる。
今聞くとみたいな ね。
今聞くとより面白い。
はい。あと本当ね、坂井橋さんからですね。明石城とロックンロールは切ないけど成長に大事なステップとのことです。
です。
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。あのね、こう代表的な意見をまとめさせていただいてまして、まあ、ちょっと全部が全部読み切れないんで、いろいろ投票していただいたんですけどね、抜粋して紹介させていただいております。
はい。
うん、この回どうですか、寺田さんは。割と
そうね、まあ僕も大好きな回ではあるんですよ。あるんだけども、うん、まあこれ僕のポイントもね入れてるんですけど、
そうですね、
10点を本来つけたかったぐらいだったんですけど、ちょっと10点にならなかった理由があって、
はいはいはい、
なんかね、僕のリアクションが鬼のように下手くそっていう。
ああ、そんなんやったかな。
問題がね、 あるんですよね、これね。ちょっと
あ、ほんま、本人として
本人としてはこれもっとこれうまくできたんじゃないかという。
ああ、もっと爆笑するとかね。
うん。まあこれね、うう言ったらこのシャークさんの鉄板の話みたいな。
これもそうなんですよ、実は。
だって生涯で何回話してます？生涯ってもう閉じたらあれか。今の。
まあ多分100は超えてるん
ちゃうかな。めちゃめちゃ話してるでしょ、この話は、本当に。
だって上手くなってんねんな、今の方が。
いや、そうでしょ。多分だから、なんか僕からしたら、いや、これもっといいのできてんよなって気持ちがどうしてもある。うんうん、でも、それでも、まあこれだけ受けてるっていうのはまあほんまにすごい不そうだなとは思いますよね。
うん、これはもうね、そう、まあ鉄板系なんでね、まあまあそらなっていう感じはしますね。もう男子においての芝浜みたいなもんですから。
まあ、ね、
言い過ぎやな。うん、まあまあまあっていうところなんでね、まあ僕も好きなエピソードですよ、自分ながらにね。っていう第6位、
はい、
第19回ロックンロールが飛んでいった日でした。107
ポイントですよ。ここからどんどんね、
高ポイントですよ、
全員高い気がしますけど、ね、まだ神回ではない、うん、1000ポイント越しないから。
普通に入ってないやつでだいたい500、600ぐらいやからね。
あー、なるほどね。
ポイントとしては、
うん、2倍ぐらい稼がないと神回にはなれないわけね、
う
ん、平均。
そうそうそうそう、
なるほど、
平均の、うん、
なかなかレベル高いですね。お届けします、心の砂地を汲み解いて、この西東京の暮らしを最寄りへ、バラス東京が素晴らしい、でも故郷は明石のサイン場所、市内で演歌場生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやギザはできていく覚悟さ。では第5位発表いたします。第5位、884ポイント、第24回、僕たちは今のままでいいのかです。いやー、
この回は清田孝之さんのさよなら俺たちって本をね、
うん、
取り上げてるんですけども、この本がとにかくいい本っていうね、
まあ、まずそ
うね、うん、なんかそういう良質なコンテンツを紹介するみたいな感じのきっかけの一つにもなってるかな、この辺は。なんかこの時期って確かね、劇場とかもこの時期じゃなかったか、なんかねすげえ連発でちょっと重いなと思いながらやって、うん、結構いけるないけるなみたいな感じで、どれも楽しいなっていう感じで、
あー、取った覚えがあるな、それぐらいの時期やった気がするな、この時期って。てかこれ24回なんや、うん、もうちょっと後だと思ってたわ。
そう、もうちょい後のイメージあるかな、うん、そう、ね、劇場が23回だね。
うわ、連続してやったんこれ、すごいね。
でその次が加減の月だからね。そう、だから教養の段がすぐ あるみたいなね。結構こう、そうそう、その前はね、寺田の明石城の
薄い回やってるな、その前は。
いやいや、あれもちょっと投票あったんですよ、ちょっとね。
まあまあ、何票かね、いただきましたけども。
うーん、っていうところで。
ちょっとお便りを紹介したいと思いますよ。フォンターネーム、お仕置きさん、リーシャさんから。さよなら、俺たちを知るきっかけとなったこの回によって、生き方、考え方が変わったと同時に、こういうことに接した時の嫌悪感や諦めなど、思考がぐるぐるぐちゃぐちゃぐにゃぐにゃになって、自分のこれまでの行動言動を思い出し、苦しかったけど聞いてよかったと思っている回。続きまして、ジュラシックオーチエンさんから。私が自身の有害な男らしさに気づくきっかけをいただいた回です。奈良吉さんのラジオと合わせてエポックメイキングな回だったので、個人的なベスト回です。とのことです。お二人ともありがとうございます。
はい、ありがとうございます。どちらもね、多分男性かな、うん、からいただいてるっていう、うん、この回ね、そのこういう、まあ、リスナーさんからのインプレッションも男性がやっぱ多かったし、個人的に僕の友人とかからもこれ聞いてダイレクトメッセージとか結構もらってて、
はいはい、
それもほとんど男性からだったね。意外だったね、こんな男性からそんなリアクションないと思ってた、どっちかっていうと。
そうね、っていうかさ、うん、その変な話さ、僕らって別にそういうジェンダーにまつわる職についたりとかさ、そういう文章を普段書いてるわけじゃないじゃないですか、う
ん、一切ないね。
だけど、うん、なんかこういう、まあ、先輩後輩、まあ、友人っていう関係でジェンダーの話ができるのって結構僕特殊やなと思ってるんですけど、
うん、あ、そう
ね、なんで僕シャークさんとこんなジェンダーの話を知ったのか、なんきっかけがあんま生み出せないんですよね。
ちょくちょくしてたよな、普通に、う
ん、なんか自然に話題として出てきて
してて、本編でも言ってるけど、寺田がそういうジェンダーについて発信してた時期があるってことをポロッと言ってて、
あ、そっかそっか、そういうのが
あった。そうそうそうそう、そんなんやってたんやみたいなんで、
うん、
俺から聞いたりとかってな、なんか本読んでんのとか、なんかそんなんを喋ってて、
あー、そういうことか、うん、それで結構だからこれ24回ではあるけど、別にここそんな始める前からちらほら話はしてたもんね。そうそうそう、
ちらほらはしてってって感じだね。なんか
そういう助走がありきっていう 回ではあるね、
うん、っていうのがあったかな。でまあ課題図書を取り上げてやりたいなっていう時にこの本やりたいなっていうのでっていう感じかな。より話すようになってるって感じかな、うん、
いやなんか個人的にこの回ってさ、なんかそのやったことに意味がある回やったなとは思うんだけど、
うん、
やっぱなんか後から聞き直すとなんか自分であここ言葉足らずやったなとかうまく話せてないなって思っちゃうところはやっぱ出てくる回でもあって、
うん、
あ、
そうそうそう、僕も結構褒めてもらうんだけど、うん、ちょっと自分的には言語化がこううまくないなって思うな、すごい思うね。ちょっと改めて聞いてみるともうちょっと言い方あるなとか思ったり
するそうやな、うん、だからまあ、うん、その24回に1回ごとにねジェンダー会やっていく予定なんで、まあよりそのあたりの言葉選びとか解像度は高くしていきたいなっていう、
していきたいね、うん、と思ってます。
高くありますね。
はい、ありがとうございます。
はい、
心の砂地。
じゃあですね、ベスト4に入る前にですね、
はい、
番外編ランクインしなかったけれども紹介させていただきたいなと思います。
はい、
番外編まず第1弾第52回いかがわしさのすすめと葛藤。
はい、
こちらがですねフォンターネームのかやくさんからいただいております。
はい、
個人的ベスト回は第52回いかがわしさのすすめと葛藤です。表現は危険であって魅力的なものだと思います。表現の美しさと恐ろしさ、そのせめぎ合いの中で、受け手としてどう向き合うか考え続けたいと思える回でした。誰が何を表現してもいいのだと思いつつ、これはどうなんだろうと一瞬振り返る姿勢、春秋がある人間でありたいと思いました。また、このような態度は心の砂地を聞き始めて生まれたものだと思っています。日常に生まれた引っかかりについて一緒に考えていってくれるのが心の砂地。その中でも第52回は表現によって助けられ、心焦がれ、傷を負ってきた人、すべてに聞いてほしい回です。コンテンツ回ももちろん最高なのですが、この回は心の砂地の姿勢が詰まっており、番組の入り口にもいいと思います。ということです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。表現っていうものに対するジェンダーとか、そういうものの話はしてきてるけれども、うん、中でもそのいかがわしいものとか、そういったものも、うん、まあ、好きっていうところを表明したことっていうのは、ね、うん、結構そのそこだけじゃないですよっていうのは大事やったかなと思いますね、
うん、そうね、あの僕としてはこの裁きの程度はっていういわゆるキャンセルカルチャーとか話みたいなのをちょっと前にしてて、
はい
はい、第38回か、結構前だねこれので、その時にキム・ギドグっていう監督が亡くなって、亡くなる前にはそのまあ MeToo の流れですごい性暴力とかを行って映画制作をしてたっていうことが判明して、それについてキム・ギドグ作品が好きだった自分とキャンセルするのかっていうところについて考えるって話だったんやけど、
そうね、
あれはその葛藤を喋りたかったし、そのキャンセルカルチャーっていう、このあと東京オリンピックでね、みんなキャンセルカルチャーって言葉を目にするようになるんだけど、その前にちょっと考えてたところで、まあ、そういったことについて考えたかったっていうのがあったんだけど、ただそこにある魅力みたいなのに良さもあるし、こういったことがになんで惹かれてしまうんだろうっていうところを、なんかあの回裁きの程度は取ってからずっと思ってることがあって、なんかまあそれの発展みたいな感じだったかな。僕にとってはだから38回の続きっていうか、言えなかったことを言ってるって感じの感覚で録音した場合があるね、うん、
なるほどね、
うん、
まあ、確かにそのキャンセルカルチャーっていうのさ、あのほんまにオリンピックになってから、まあ小山田圭吾の問題とかも含めてですけども、はい、なんかほんまに急にブワーッと出てきたよね。やっぱ国の規模でやったことやったからさ、そうそうそう、これまで小さいところで燃えて、うん、たりしてたものがほんまにここまでみんなが共通の話題として話すようになったっていうのはなんかすごいよね。そうそうそう、本当に
裁きの程度はあの台本見たら分かるけど、小山田の問題って書いてるんだよね俺台本にね。
あ、マジ
っ
すか。
時間なくてカットしたんだよね、あっこ小山田圭吾の話。
ああ、そうなんや。まあでもあれ有名な話やったもんね、ほんまにずっと。
そうそうそう、有名な話だったね、
うん、
ちょっと前に思ってたことが本当に社会問題になるみたいなさ、
うん、
なんかそういう感覚があって、うん、まあだから 結構その前に自分で考えることができてたから良かったなとは思ったけど、
そうだな、う
ん、でもいろんな反応があったやんか、それこそね、うんうん、まあ未だにあるし、いろんな結構な言論の人とかもかなり立場が割れてる問題だと思うんだけどね、キャンセルカルチャーっていうについては。
いやーそうやな、いやでもなんかほんまに短いになったというか、うん、今日だってさ、僕ツイッターの漫画読んでたらさ、ツイッターの漫画家さんのプロフィールとか過去のツイートを辿っていったら、こういう差別的な発言をしてたんでリツイート取り消しましたっていうのが多発してるのとか見たしね、今日。
ああ、ほ
んと。これからもっと短いになっていくと思うんですよね、キャンセルカルチャーって。
そうね。なんかまあ、うん、これもね、ちょっとまだまだ答えも出てないし、考え続けないといけないもんだと思うんでね、またこのシリーズも。
そう。
シリーズって言っていいのか分かんないけど、まあ、その話については。
それにこれからもっと象徴的な何かが起こるかもしれないしね。
うんそうね、うん、やり続けないといけないなと思っております、うん、
はい、
はい、で番外編もう一つ紹介させてください。
はい、
番外編2というところですね。第41回、途中で評価を変えたもの。
はい、
でこちらはですね、フォンターネームいただきこももさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
第41回途中で評価を変えたものに投票します。理由は、最初に題目を掲げ、それをお二人が調理していく、いわゆるアメトーク的な流れが自分としてはとても好みなことが一つ、そしてお二人がお話を進める中でゆるりとトピックに肉付けしていく台本のないドキュメンタリーな感じが今回ベスト回とさせていただいた理由です。音楽の話あり、芸人の話あり、そしてスースーする構想の話もありと、あっという間に40分が経ちます。ではでは、これからも楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
第41回覚えてますか。
いや覚えてます。あのボノの話でしょ、 U2 の
ボノの話ね。
いやでも確かにこれさ、話題がくるくる変わっていってて、この回って結構その、うん、僕らが普段やってる雑談とかスイキャスとかスペースとか、
うん、
そういうのに近い感覚の回ですよね。
そうね、結構ライブ感があるね、これは確かにね、
うん、僕らはあの回ってなくても普段こういう感じでどんどん話をしてるっていうのはあるんですけどね。
うん、うん、これはね、まずボノっていう象徴が出るっていうのが分かりやすくていいっていうのはあるよね。
そうね、
ボノのサングラスの話っていう。
いや最初ほんまにでもそれだけやったよね。そっからまあなんかちょっと発展させてみたいな、うん、そうそうそうところが、まあアメトーク的というところでいただいて、
これだって仮タイトルもボノのサングラスっていうタイトルやったからね、本当は。
そうなんやね、そのそデモバージョンみたいな。
そうそう、ボノのサングラスっていうタイトルが思いついて、うん、めっちゃいいなと思って、それで考えてやったんだけど、話していったらその途中で評価を変えたものっていうもんワードが出て、あ、これいいじゃんってなって、うん、そういうタイトルになってるっていうね。
いやーまあ、なんかこういうあの主軸はちょっと漠然としたものにしといて、いろいろ話していくっていうのはちょっとこれからもやりたいなとは個人的に思うけど ね、
ね、だからこの一個パンチラインとが浮かべば膨らませれるんだなっていうことは思ったことではあったね、この時に。だから1行で30分いけるんだなっていう。
あ、確かに、まあ確かにそういうので言ったらさ、うん、あれ何やったっけ、恋して何年ぐらい。あれとかもそんな感じよな。そういうパンチライン1個だけ置いて、あと喋るっていう。
そう。あれは、恋して何年ぐらいってメモにあって、恋して何年ぐらいって書いてあるんやけど、どうかなって言って、面白そうですねって言って、うん、ほんとそれしか決めてなかったな、あの回とか
も。そうですね。その後はもうお互い、なんかボールを投げたりね、うん、バウンドしたりして、なんとか最後まで持っていくっていう作業でしたよ。
う
ん、
そうですね。まあまあ、ちょくちょくね。考えていきたいなと思います。
はい、
心の砂地
ではですね、第4位発表お願いします。
第4位996ポイント、第29回ディズニー行ったことないのです。イエーイ。いやーもうほぼ1000じゃないですか。いいですね、あと4ポイントで
ほぼ1000、うん、まあ、だからほぼ神回、
ほぼ神回 いやー、まあ、
これも好きな人多いよね。
まあ、よう聞きますね、これは。うん、確かに、お便り紹介します。フォンタネームジャミロムライさんから。ずっと嘘ついてるみたいなやつが割と好きなので、そういう個人的なツボに入った位置。続きまして、ナスミカンさんから。本当に行ったことある？ないの？ってなって面白い。青色の弁髪。とのことです。ありがとうございます。青色の弁髪っていうね、パワーワードがね、何回も出てくる感じがありますけど、ね、
うん。で、これ、弁髪って言葉が、うん、面白いからめっちゃ言ってるんやんか。
そうね。
で、あれって多分正確には弁髪でもないねんな。
ああ、そう、そうなんや。
多分弁髪って、編んでないとダメなんじゃないかな、一個のところだけで。
そういうことが、だからその、ちょんまげみたいなんじゃなくて、
そうそうそうそうそう。
なんかちょっと言ってあるもんね、あれ。なんていうんやろ。三つ編みみたいな感じで。
三つ編みみたいな感じ。言っとかないと多分弁髪じゃないんやと思うけど。
ラーメンマンとか、キョンシーみたいな感じ。
そうそうそう、とかじゃないと弁髪じゃないと思うんやけど、うんうん、でもなんかその弁髪って言葉が好きやからその青色の弁髪っていうことにしてるんだけどね、
うん、いやーそうなのよね。これジャメル・モライさんも言ってるけど、このずっと嘘ついてるみたいなやつが割と好きっていただいてるんですけど、これさ、
はいはい、
この時点では別にシャークさんがこれずっとボケる回やからとか一切言われてないんですよ。
そう、普通にディズニーの話とか書いてあるからね、台本に。
そうそうそう、だから本気でディズニー行ってきたなと思ってるからね、うん、僕最初の方とか。
ディズニー行った話するんやっていう、そうそうそう、この方の回を撮るんやと思って収録に臨むっていうね、う
ん、だからさ、最初の方僕めっちゃ恐る恐る突っ込んでるからね、
うん、
ほんまに行ったんかこの人みたいな、そのハラハラ感はリスナーさんと一緒の状態やの僕は、
うん
うん、いやいやそうよ、これとね一緒で、あのキャンプ行ったことないのっていう回をさ割と最近撮ったじゃないですか。 あれも僕、うん、ほんまにシャークさんキャンプ詳しいと思ってたからね最初。
うん、いや好きよキャンプ
いやいや行ったことないでしょあなた。
大好きキャンプ
それもよくわからんしな。ここすなって台本あるとは言ったもののね、ここら辺はね結構僕ずっと騙されてるんでね、うん、意外とハラハラしながら撮ってます。
まあドキュメンタリー性はやっぱ大事やからな。ガチガチに固めるとやっぱ遊びがないからな。
まあまあ確かにね。だから
そうそう、
この回ってコント的であって実はコントではないよな、マジなのよ、うん、
マジで喋ってるっていう感じやな
そうなんです。
でタイトルは山内まりこさんの本で、パリ行ったことないのっていう本があるんやけど、
うん、
そこから撮ってます
あ、元ネタまで
そうそう、あのタイトルは結構元ネタがあるんですけど、はいはい、なんか誰も指摘されないので。
確かにね、だからタイトルがいいですねみたいな言われたことまだないね、うん、結構毎回こだわってるけどね、シャークさん。
そうそうそう、そうなんやけど、
はい、
まあ一応たまには言っとこうかなと思って。はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあベスト3の前にもう一度ね番外編紹介したいなと思います。
はい、
番外編第3弾、第56回ブレーキかけながら降りた坂。
はい、
ポンダネームお仕置き三輪車さん。振り切った人への憧れと、そうはなれなかった自分、バランスを取りながら生きていくことに、いつ腹をくるのか、いつか腹をくくれるのか、向こう側にいる人からこちらはどう見えているのか、小生の経験にも当てはまる、よくぞ言葉にしてくれたという大好きな回です、ということです。
はい、シャークさんの高校生ぐらいの思い出でしたっけ。
ああそうだ ね、エピソードだねこれね。
うん、まあなんかそういう振り切った人
がやっぱり、うん、への憧れね、
うんうん、そういう憧れがあるなみたいな話でしたけども、なんかこの話は確かにその、うん、お便りこそそんななかった気がするけど、あのツイッターでのなんか、うん、いやわかるみたいな反応結構でかかったなって思い出がある。あ、多かった、多かった
、うん、これね、そうインプレッション調べたらすごい高いね、インプレッションだけで言うと、うんうん、めちゃめちゃ高い。そうやねんな。
いやー、なんかそういうことってやっぱみんな感じてるんやなと思うね、日々の中で。
さあな、まあ高校の時の話っていうんで、こう情景をこう話していくからさ、
うん、
感情移入しやすい回なんかなと思って聞き直しながら思ってた、ね、
あー確かにね、まあエピソードからの、うん、まあ話題ですからね。
そうそうそう、みたいな感じやから、ね、うん、振り切った人への憧れみたいなさテーマが先に浮かんでて、で自分で考えたら、ああそういえばあんなことあったなっていうのが組み合わさったっ
てい
う、
思い出していったらみたいな感じか。
そうそうそうそう、うん、っていう感じのやつだね。チクチクつったつった。
数なヤギサワ、ここ数なヤギサワ、ここ数なヨウ。
はい、では本編の方に戻りまして、ベスト3発表していきたいと思います。いや、こっからですよ、
神の回かな。
神回いきますかね。いきますよ、第3位1080ポイント、第58回昆虫を食べる人とマナーです。
出ました。
いや、3位か。ありがとうございます。いやー、まさかここまで上に登ってこれるとは思わなかったですけども、ありがとうございます。
俺これ1位かなと思ってたけどな。
いや、1位にはならないでしょ、さすがに。ココスナのコンセプトから外れすぎてるからね。
いやいやいやいや。コンテンツ系でしょ、これ。まさしく。
いやいやいや。まあでも、そうね。僕が結構、主題になってやった回だったんですけど。
うん。まあ、ベラドメイン回ね。
昆虫食と、まあそもそもなんで僕が昆虫食に興味を持ったのかみたいなことをね、語ってる回なんですけども。お便り紹介しますね。フォンターネーム、ゆみひこさん。寺田さんが少年に戻ってるのが聞いていて楽しい。ちょっと引いてるシャークくんも面白いです。リリさん、私の知りたかった寺田さんの話が聞けたのと、めっちゃちゃんと昆虫食の話をしてて面白い。寺田さん、何の説明をするときでも精緻ですよね。すごい。私と真反対側にいるから面白い。でも職場でどこからか雲が入ってきたときに、あんまりにも冷静な上司に、この人も雲はチョコ味だと思ってんのかななどと余計な詮索をしてしまうところだけたまに傷とのことです。ありがとうございます。
まあなあ、これもインプレッションがすごかったな。
ああ、そうなんや。
反応というか、うん、
まあね、まあ、これきっかけであれですもんね、シュガスパさんとコラボちょっとつながったりとかもありましたから、
ね、昆虫食コラボっていうね、
うん、
まあほんとね、昆虫、まあこれも振りがあってね、ずっとこいつ虫食べるんですよみたいなのをちょくちょく、まあ、ツイキャスとかそういうライブ配信で遊んでる時に言ったりとかしてて、
うん、
じゃあちゃんとやろうみたいなになってここがやっと来たっていうね。
まあそうね、なんかそういう多分昆虫ってまああれなんですよね、でも僕の中で一部というかさ、うん、そもそもなんか自然の中でめっちゃ遊んでて、うん、だから川遊びとかもめっちゃしてるし、
うん、
木登りとかさ、キノコ探しの話もちょろっとしてますけど、この中で、
うん、したの。
だからそこら辺うっすら僕広くはやってるので、基本的に自然とこうフィジカルで触れ合っていく、うん、
はいはい、
だからなんか他にも語れるとこあったらやりたいなって気持ちはあるんですけどね。
そうよね、青春ターンシリーズみたいな、まあ、この昆虫食と私っていうさ、
うん、
昆虫と私みたいな感じの幼少期から今までみたいな感じやもんな。
そうね、まあ幼少期はな、幼少期の話はちょっと僕結構ね、うん、今思い出したらやばいことしてたなみたいな話とかさ、
あの
偏った教育を受けてたなみたいな話はまああります
よ。
まあ、
ちょくちょく聞いてるけど、うん、あるよな、うん、
それは僕ここ砂始めてから気づいたかも。僕幼少期なんかよくよく考えたらおかしいなみたいな、みんなと話合わんみたいなことをここ砂始めてから気づいたから。
そうやな、うん、あんまりそんななんやみたいなね。
そうそう、
もうしかもこの昆虫食べるっていうのきっかけ覚えてる？
食べる？
寺田がそれを話した。
何のきっかけやったっけ？シャークさんと話した時に出てきたきっかけってこと？あ、全然覚えてないな。
これは、うん、A ラジオとコラボ会撮って、
はいはいはい、
昼に撮って別れて、
うん、
で夜にアーバンチルしてたんや。さまよい歩いてたら、
うん、
兄とかが遊んでるエリアと近かったよな、アーバンチルエリアが。
そうそうそう、たまたま近くにいたからみたいなね。
そうそう、でその合流する途中に、
うん、
ちょっと小雨みたいなの降ってきて、なんか橋の下でこう、はいはい、雨をしのぐっていう時間があったんやけど。
はいはい。
でその時に座って喋ってたら、
うん、
雲が出てきて、
うん、
おお雲やんけとか言って、
うん、
言ったら寺田が、あ、雲ってチョコ味なんですよみたいな。って言ってんで、うん、そっから始まったんやな。
あー、そうか、
何言ってんねんみたいな、変なボケすんなよって、いやマジなんすよみたいな。
あ、そう、いや、なんか
そうそうそう、
僕それに対してとかもさ、いや、その頃はまだそういう指摘を受けてなかったから、あー、そうらしいなみたいな会話のキャッチボールで来るかなと思ったら、うん、何言っとんねんみたいなツッコミやったから、いやボケじゃないねんけどみたいな、
そうそう、
感じや
った。そこはなんかあちあちの
あちあちの滑り台の上でダンゴムシ焼いた話ね。
ダンゴムシ焼いた話が飛び出して、うん、やばいみたいな盛り上がって。
ああそうか、その時やったんや。ずいぶん前から振りを聞かせてた
の、うん、だから意外と昆虫食の発見はあの A ラジオのコラボがなかったら起きてないかもしれへんね、うん
まあ A ラジオとコラボした先でもちょろっとしたしね、昆虫の話はね、まあ、A ラジオの A はちょっと感謝しないといけないですね、やっぱり。
そう、感謝しないと、ね、意外とね、シュガースパとのコラボにもつながってるし、昆虫食とポッドキャスト番組とのコラボは親和性が高いというね
実はね、は
い、うん、という回でございます。
はい、続きましてね、第2位発表しますよ。第2位、1089ポイント、第48回、これかららしさに呪われないで、です。
イエス。
イエス。
ゲスト回。
すごいよ。9ポイント差ですよ。
ね、9ポイント差ですよ。
これなかなかせめぎ合ってますね。
うん、ほんとせめぎ合いだね。
いやいや、これはまあね、24回ごとにやってるジェンダー回のね、第2回目ですけども。
で、ゲストをね、奈良吉さん、奈良ちゃんね、今、ヘタレブレイブに生きろっていう、ポッドキャスト番組、ラジオトークで配信してる、はいはい、ポッドキャストを、通じてできた友人だね。
そうですね。
に来てもらって、撮ったっていう回でございます。
はい。お便りがですね、奈良吉さん本人から来ておりますので。
いただいております。
はい。紹介させていただきます。自分がゲストとして出演させていただいた回をベスト回としてあげるのは大変恐縮ですが、これはどうしてもあげさせてください。数あるココスナジェンダー回の中でも、第48回を選ばせていただいた理由は、真剣だけど深刻になりすぎず、配信全体を通して楽しく聞けるように進められたと思っているからです。シャーク君と寺田さんがご自身の経験をたっぷり盛り込んで男らしさの呪いについて話してくれた回で、セキララトークでとても貴重なお話が聞いたと思っています。取り上げた課題としてはこれからの男の子たちへ、以外にも YouTube や ABEMA などのとっつきやすいコンテンツをいくつか紹介できたのも良かったと思います。性教育トークでは、小学生時代のシャークくんがお股に棒がついたミッキーのぬいぐるみを使って性交の仕方を授業で習った話や、小学校時代の寺田さんが挿入の部分を省いて受精の理屈だけを習うという日本の性教育のせいで、手をつないだりずっと一緒にいたりすると子供ができるのかと不思議に思っていた話など、クスッと笑える感じでいいですよね。アフタートークでは最後、結婚ってやばすぎない、他人同士で家族になるってすごすぎないとなり、ジェンダーや性教育の話をしていたら最終的に愛に行き着くところがとてもここ砂らしくて好きですとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。奈良ちゃんね、あのすごくいっぱいあげてくれて、いっぱいこれぐらいの量書いてくれてたんですけどあのね絞ってここだけ紹介させていただいておりますけども、
はい。いやー、まあ確かにそのジェンダー、まあでも第2回、ジェンダーの第2回でさ、まあ、実際今結婚もして育児もしてらっしゃる女性の方はゲストで話してくださったっていうのはめちゃくちゃ貴重でありがたかった、
ね、うん、よかったね。うん、これ奈良ちゃん呼んだのがよかったね。で、うん、本当に初めて、まあね、あのツイッターとかなんかでやり取りはしてても本当に初めて喋るみたいな感じのあれだったんだけど、すごくね、心開いてみんなやれてよかったよね。
楽しかったですよね、本当に。
そう、一日遊んだもんな、その日
の。そうなんですよね。一日で遊んだ中に収録が入ってたみたいな感覚、
ね、入ったっていうね、最後ね。うん。
いやー、まあ確かにそっか、この YouTube とか ABEMA とかのコンテンツとかもさ、話してくださってたじゃないですか。うん、そのあたりって僕らあんまり話したことなかったからね。
うん、うん、そうね。本とかもプラスでこういうのも紹介したりっていうのもあったし、
うん、
結構3人の喋ってる量もすごいちょうどいいみたいなさ。
そうですね、
感じだったし、長いけど、うん、そんなグダグダ話がしてるってわけでもないし、まあでもそんなめっちゃ硬い話でもないやんか、結構ラフに話そうっていう感じでやってるやんか。
そうですね、まあなんか、
だからいいんかな、うんうん、
なんかコラボ回としてもかなりベストな回なんじゃないかなって感じはしますけどね、
うん、そうだね。
こういうやっぱ立場が今違う人とか話聞くのっていうのは、うん、貴重なんで、これからもね、まあ、ポッドキャストならではじゃないですか、うん、こういうのってやっぱインターネットとか SNS のつながりでこその話なんで、
うん、とかね、結構、うん、あとまあそれぞれ自分たちの体験談みたいなの話してるから、なんかそこもいいんだろうね、多分ね。
あ、そうね、確かに。その例えばさ、最新でやったらマチズムを削り取れとかやったらさ、なかなか難しいとこあるけど、 この奈良ちゃんさんとやった回とか性教育の話とかって一応まあ僕らみんな通ってきてるところやからさ、
うん、
みんなそれぞれ話せるものがあるっていう状態やったから、だからまあバランス良かったのかもね。
そうね、聞いてる人もそこはね、はい、教育課程として乗ってきてるところだから、うん、こうだったなみたいな反応もしやすかったのかなみたいな感じがあってですね。
まあ、なんかこういう話ってさ、うん、そのほんまにあればあるほどいいから、いろんな人の話、
うん、
お便りとかでもいい欲しいですね。
確かな、うん、これはでも確かに自分ながらココスナ始めた時に一つ理想形としてた回の一個決定版みたいなの取れたなって思った覚えはある。
あー確かに、うん、確かに
専門家じゃないけど奈良ちゃんはさ、そういう関心があるゲストの人が来て、うん、3人ですごくいい感じにトークを回して、でまあ問題提起も最後は、ね、残しつつ、まあ、自分の現状も話していくみたいなさ、そう、ね、っていうのが、うん、1時間かけて話す意味があるし、残す意味があるっていう意味でもすごく自分なりにこれはいいの取れたなって終わった瞬間思った覚えがあるね。
あ確かにそうやな。なんかこれ専門家が話してる話とかって多分あるんだけど、うん、専門家じゃない3人が、まあ、こういう話をしてるっていうのは意外とないんじゃないかって感じは確かにしますね。
そうね、はい、なんかそこはそういう声として残しときたいよねっていう、うん、ちゃんとして意見として残したいよねっていうのが僕としてはココスナ裏テーマであるんで、そこはすごく良かったなと。あとあれだね、本の対談で登場されている小学校の先生の星野さんから DM が来るっていう、
はいはい、あそうでしたね、これ後日談ですけど、
ね、そうそうそう、はい、後日談でね言ってないんですけど、あのすごく良かったですっていうねリアクションをいただくというのがありましたね。
いやいいですね、そういう方にもちゃんと届いてるっていうのがありがたい話だよね。
嬉しかったですね、
はい、
っていうこともありました。
はい、というわけでですね、残すところ第1位のみなんですけれども、
はい、
第1位1155ポイント、第32回愛とはバチェロレッテです。
これか
ー、これなんやーって感じ、すげー、
意外よね、うん、
僕さ、でもこれが入ってくるんやったら僕花束がもっと入ってくるかなと思ったな。花束みたいな声でした。いや僕もそう思った。あれめっちゃ再生されてんねん、花束みたいな声でしたって。
これがねバチェロレッテなのよね。でも花束はだからみんなやってるから、うん、基本。
ああまあそっかそっか。
そう考えたらバチェロレッテもみんなやってる。
バチェロレッテもやってんじゃない？
あれなんでなんやろうな。
1155ですから結構差を話しての1位ですけども。
うん。これもやっぱインプレッションもめっちゃあるし、うん、いつも聞いてない人の新規への届き方がえぐいねんなこれ。
ああそういうことか。
うん。そうそうそう、
結構これで伸びたんかな、じゃあリスナーの
もあるし、そう、うん、再生回数もめっちゃだからこれきっかけで入って常連みたいな人結構多いよね。
あなるほどね、うん、いやでもさ僕もこれ意外やったからさ、まあ、僕結果をね、うん、さっき見てたんでこの回だけあこれ入ったんやと思ったから聞き直したのよ、うん、そしたらこの回ねめっちゃ面白いやん。
あ
だから実は結構僕の入れたポイントもね結構結果として高くなったんですよ、
高い
この回は、うん、これそもそも一番最初になんか恋愛の話をもっとしてくださいみたいなお便りが来てて、そうそうそう、でもそれをなんか2人ともさ、うん、話すの苦手やから何かコンテンツを通して話すっていう体でやってて、なんかそれはね、そうそうそう、最初言った通りの流れでちゃんと沿って自分の恋愛につなげて話してて、なんか、
うん、
いやなんか自分で自分のこと褒めるの気持ち悪いけど、なんかねすごくちゃんとした回やねんなこれ、コンセプトとかテーマが。
そうやな、う
ん、なんか整ってんねんな回として、なんかあんま下ってないし、
なんかいいんだろうね、やっぱそのインプレッションにも再生回数にも現れるんだろうね、
うん、そうですね。ではまあお便りの方もね紹介していきます。坂井和志さんからいただいてます。和志が選ぶのは第32回愛とはバチェロレッテです。バチェロレッテの話をしながら自身の恋愛の話に持っていく流れが秀逸すぎる。ジェンダー視点からの考察も聞けるし抜かりない。続きまして眠たいパンダさんからです。初めて聞いた回でもあるし、お二人の萌え子談義と恋バナが純粋に楽しかったです。お互いに相手が言っていることを噛み砕いて、ああそれってこうだよねって言い換えたり意見を加えたりしてどんどん議論が深まる感じが好きですとのことです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや そうね、まあそっか、ジェンダーっぽい話もしたし、この自己開示がね。
ああそうだ、自己開示がテーマだったね、ここね、
うんうん。なんかその自己開示ってどれぐらい大事なんかみたいなさ、それって結婚に果たしてどれぐらい必要なことなんかとかさ。
うん、てかね、言ってんな、うん、この時。
うん。
なんかこの時妙に俺なんか乗ってんねんな。
いや、
乗
っ
ちょっと怒
ってるね。
怒ってるっぽいとこもあるしな、なんか。
なんか
妙になんかな。すげえ喋ってんねんな。
いや、この時ね、僕正直シャークさんね、その直近の、
うん、
恋愛の話がかなり乗ってるねんな、僕。
理
解して思ったけど。
なん
かその僕自身はその好きっていう感覚が人よりなんか鈍くて、なんか時間が経ってから気づくみたいな話とかをしてるんですけど、この話、まあ僕その周辺でね、シャークさんと会ったりとか、その後岩本さんの収録とかでも話してるから分かってるんですけど、うん、結構そのシャークさん自身の直近の恋愛の話に近いことを話してるんですよ。だからめちゃめちゃその感情が乗ってるのよ、この時のシャークさんって。
なるほどね、うん、まあそういうことか。やっぱ自分では分かれへんよね。
そうね。いや、僕聞き直してすごいそれを思って、うん、あ、この時の話あれやんと思ってさ、
あ、
後から繋がって分かった。だから結構ね、本当にそのいい意味で冷静じゃないのよ多分。
だから面白いんかな。
変に冷静じゃないから。
なるほど。
エモーショナル部分が乗ってる回なんでしょうね多分。
なるほどなるほどな、うん。そういう感じなのかな。まあでどんどんその話が、まあ、悪い言い方をすればそれる。バチェロレッテからこのそういう自己開示っていうものっていうところにこう行くみたいなさ、
うん、
このスタイルは結構それこそ花束も同じような感じだよね。
まあそのコンテンツがイコール好きになることってどうなんやみたいな話にね言ったからね、うん。
まああと寺田が恋愛リアリティショーを見るっていう面白さっていうさ、多分絶対これやってなかったら絶対寺田って触れることないやん。
ああまあないない、企画じゃないと基本あんま見ないからね、
うん、そうそう、あんなバッキバキの男たちが出てきてさ。
いやでもバチェロレッテは面白かったねほんまに、
うん、ある意味の大味感もあるやんか、
うん、
そういう、
うん、
そこがやっぱ語る幅がめちゃめちゃあるっていうかさ、なんかそれが面白かったんかな。
やってること自体は単純ですもんね、順番に男を落としていくっていう、
うん、
やけど、まあ、なんやろうな、最後に残った2人も、まあ、良かったしな、あれは。
あ、
まあ、ついの2人みたいなのが残ったからね。うん、
その前に、それこそ、さよなら俺たちで、うん、ビーイング、ドゥーイングっていう分け方、
はいはいはい、
を、俺たちが得得していて、
うん、
で、バチェロレッテに残った2人が、マジでビーイング型とドゥーイング型の人間が残るっていう、
あ、そう
です、そう、そういうなんか、これはみたいな、そういう、ココスナの線としてはそういうあれもあったりとかね。
いや、ほんまに、なんか、真剣ゼミでやったやつだぐらいバシッと出てきたからね、
う
ん、そのいい例がさ。
そう。
いや
みたいなのがね、よかったな。
そういう意味では確かにタイミングとか、感情とか、そういう過去やった回とかが、すごいうまいことバチッとハマってる回なんでしょうね。
なんか、それが伝わってるんだろうね。うん、
はい。
ということでですね。こういう結果でございました。はい、皆さん、いかがだったでしょうか。
まあ、なんか、お便りね、他にもいただいてて、紹介できてないので。
そう。ちょっとね、抜粋なので、すいません。全部は紹介できないんですけども。
はい、まあ、他来てたので、ね、ざっくり言うと、うん、ロンリートークのヨッシーさんが来た回ね。ヨッシーとあの頃っていう回とか。まあ、あとですね、性欲の回ね。欲に正しさ
性欲の回
必要ですか、うん、というやつとか、あとさっきちょろっと話しましたけど、恋し初めて何年くらいとか、
それとか、うん、そうね、
あとシャークさんの近況報告とかね、
はいはい、
あとタコを操る男、金魚の問題、アイワナビーはジェントルマン、あとはぬかやまさんが来てくださった
回とか、はいはい、ね、
入ってますね。あとあれだ、
ね、
今日の弾丸では恋愛的瞬間とかもね入ってるんですよ。
うん、そうね、教養の段階意外と入んないんだよね。
教養の段階ってやっぱそのさ、少女漫画シリーズっていう一本のやつをさ、一個一個やってるから、うん、なんか一個に固まらないんですよね、多分票が。
そうだね、多分ね、
うん、多分少女漫画シリーズっていうでかいところに投票できるんやったら入ってくるとは思うんですけどね。
そうね、
ワンエピソードになっちゃうとちょっと
恋愛的瞬間は確かに結構評判良かった思いがあるな、うん、これを調べてて、
し、なんかその、うん、買いましたっていう人めっちゃ多かった印象。
多かった、
うん、うん、教養の単館とか、まあそもそもコンテンツ界とかに共通して全部言えるんですけど、その見たり読んでなかったりしたら分かりにくいっていうのがどうしてもちょっとネックになっちゃうんですけど、 まあでもなんかそれがちょっと難しいんかなと思ってたけどさ、まあバチェロレッテっていうね、ゴリゴリにコンテンツに関する回が入ってきたりとか、あとまあ、あの清田さんのそのさよなら俺たちとかも入ってきてるから、まああんまりそこは気にしなくていいのかなと思えたランキングでしたね。
いろんなね聞き方をしていただければなと思います。ということでですね、改めて今回ですね、ベスト回の募集にお便りいただいた皆様、普段ねこのスタジオ聞いていただいている皆様、
ありがとうございます。
まあね、この72回というね、キリのいいタイミングですけれども、まあ、今後ね配信続けていきますので
まあキリは相変わらず良くないとは思います。うん、はい、
ぜひともね、はい、お願いします。
はい、心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronasuna@gmail.com、 心の砂@gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。 Apple Podcast のレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿はハッシュタグ KOKOSUNA ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた、あ違うわ、今日はノートありません
はい、
はい、ね用語集ノートもねぜひね合わせて聞くときは読んでみてください。
はい、
それでは皆様ごきげんよう。